主は今招いて言われます。キリストのうちに根を下ろし、その上に立てられ、教えられた通り信仰によって強められ、あふれるばかりに感謝しなさい。唱詠を賛美いたします。唱詠賛美歌29番、天の御民も。唱詠賛美歌29番です。皆様ご起立ください。ご着席ください。司会者がお祈りをいたします。心を尽くし、魂を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の戒めである。第二もこれと同じように重要である。隣人を自分のように愛しなさい。愛する天の父の神様、皆をあがめて心より感謝いたします。梅雨のただ中にあり、暑さと湿気によって体調を管理することが難しい、そのような季節ではありますけれども、私たち一人一人を守り導いてくださって、今日も変わらず愛を持って名を呼び、私たち一人一人を礼拝へと招いてくださり感謝いたします。しかしながら、周りを見ますときに、日本の各地で大雨が続き、河川の氾濫や土砂災害の被害が続いております。そして世界へ目を向けたときに、戦争があり、貧困があり、困難な状況にある方が多くおられることを覚えます。今こうして礼拝ができている、このことが当たり前ではないということに気づかされます。そしてその方々のために、私たちができることはほとんどありません。しかしながら、主よ、私たちは祈ることによってその方々の隣人になることができます。どうぞ世界に目を向け、困っている人に目を向け、祈る者として導いてくださいますようによろしくお願いいたします。そしてこれらのことを通して主の栄光が表されますように導いてください。今日の礼拝を感謝いたします。私たち一人一人に必要なものをお語りください。聞くだけではなく、行うものとして、それぞれ使わされているところで主の香りを放つものとして導いてくださいますようにお願いいたします。語られます西間智子先生を、あなたからお預かりしているその御言葉を余すところなく語る御器として用いてください。今このところに向かおうとされている方の足を早めて、無事にこのところに着かせてくださいますようによろしくお願いいたします。また来ることができない方々が本当に怒られることを覚えます。そのところに応じた必要をあなたが導いてください。格別懇長は中高生の若いメンバーも一緒に礼拝を捧げています。主から与えられている一人一人のために祈り、彼らの信仰を励まし、 育てるためにも、私たちは主に期待して関わるすべての中高生のために、主にある期待を持って取りなすことができますように、私たち一人一人も導いてください。場所は違っても、インターネットで礼拝を捧げていらっしゃる方もおられます。その場所も同じ共同体として性別し導いてください。この小さき祈り、我らの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。続きまして、主の祈りをお捧げいたします。主の祈りは賛美歌の93-5、主の祈り A、 賛美歌 93-5A をお開きください。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。続きまして、聖書を購読いたします。今朝の聖書の購読は詩編42編1節から12節、旧約聖書の859ページ、詩編42編1節から12節を購読いたします。はじめに司会者が1節と2節をお読みいたします。会衆の皆様は3節をお読みください。その後は会衆の皆様と司会者が交互にお読みいたします。一番最後の12節は会衆の皆様と司会者で一緒にお読みいたします。それでは購読いたします。詩編42編、指揮者によってマスキール、コラの子の詩。鹿が枯れ谷で水を仰ぎ求めるように、神よ、私の魂はあなたを喘ぎ求める。昼も夜も私は涙を食物とする。人は日夜私に言う、あなたの神はどこにいるのかと。私の魂をなぜ打ち沈むのか、なぜうめくのか。神を待ち望め、私はなお神を褒めたたえる。御顔こそ我が救いと。あなたの激流のとどろきに応えて、深淵は深淵を呼び込み、砕け散るあなたの波頭は私を越えてゆく。我が岩なる神にこう祈ろう。 なぜ私をお忘れになったのか、なぜ私は敵の虐げの中を嘆きながら歩くのかと。ご一緒に、私の魂よ、なぜ打ち沈むのか、なぜうめくのか、神を待ち望め、私はなお神を褒めたたえる、御顔こそ我が救いと我が神よ。それでは皆様でご一緒にお祈りいたしましょう。はじめに阿部とわさんにお祈りを導いていただき、その後皆様でお祈りいたします。
お祈りいたします。昼も夜も私は涙を食物とする、人は日夜私に言う、あなたの神はどこにいるのかと。神を待ち望め、私はなお神を褒めたたえる、御顔こそ我が救いと我が神を。愛する天のお父様、父と皆を感謝いたします。私たちの周りには多くの声が溢れています。神という存在、教会という存在、何の意味も意義もないと思う人たちの周りで私たちは生きています。どうぞ今日もただあなたを見ること、それが私のすべてですと告白させてください。今祈っている一人一人の祈りを合わせてあなたにお捧げします。尊い主の皆によってお祈りします。アメン。
それでは皆様ご一緒に1分間お祈りいたしましょう。愛する天父の神様、私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。聖書を朗読していただきます。今朝の聖書の箇所はコリントの信徒への手紙1、3章10節から22節。コリントの信徒への手紙1、3章の10節から22節。新約聖書の297ページ、コリントの信徒への手紙1、3章の10節から22節です。
聖書をお読みいたします。コリントの信徒への手紙1、3章10節から。私は神からいただいた恵みによって賢い建築家のように土台を据えました。そして他の人がその上に建物を建てています。ただおのおのどのように建てるかに注意すべきです。イエス・キリストというすでに据えられている土台のほかに誰も他の土台を据えることはできないからです。この土台の上に誰かが金、銀、宝石、木、草、藁で家を建てるなら、おのおのの仕事は明るみに出されます。かの日にはそれが明らかにされるのです。なぜならかの日が 火と共に現れ、その火はおのおのの仕事がどんなものであるかを試すからです。誰かが立てた仕事が残ればその人は報酬を受けますが、燃え尽きてしまえば損害を受けます。ただその人は火の中をくぐるようにして救われます。あなた方は神の神殿であり、神の霊が自分のうちに住んでいることを知らないのですか？神の神殿を壊す者がいれば、神はその人を滅ぼされます。神の神殿は聖なるものだからです。あなた方はその神殿なのです。誰も自分を欺いてはなりません。あなた方の誰かが自分はこの世で知恵あるものだと考えているなら、知恵あるものとなるために愚かなものになりなさい。この世の知恵は神の前では愚かなものだからです。神は知恵あるものをその悪巧みによって捉えられると書いてあり、また主は知っておられる、知恵ある者の議論が虚しいこととも書いてあります。ですから誰も人間を誇ってはなりません。すべてはあなた方のものです。パウロもアポロもケファも、世界も生も死も、現在のものも将来のものも、すべてあなた方のものです。そしてあなた方はキリストのもの、キリストは神のものなのです。以上です。
それでは皆様ご一緒に使徒信条を告白いたしましょう。使徒信条は賛美歌 93:4-1a、 賛美歌 93-4 使徒信条 A をお開きください。皆様ご起立ください。
我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により出宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて、生けるものと死ねるものとを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
ご着席ください。西名智子牧師により牧会祈祷並びに宣教、キリストを土台とする人生と題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りいたします。愛と恵み豊かな神様、こうして聖日を迎え、今日もあなたの御前に集まって礼拝をお捧げできることを感謝をいたします。一週間の歩みをあなたが共にいて守り導いてくださいましたことを感謝をいたします。それでもさまざまな出来事の中に、あるいはいろいろな課題や困難の中に弱り果て疲れ果てておられる方もあるかもしれません。また弱さを覚え、また病を抱え苦しみを覚えておられる方々もあるかもしれません。神様、どうぞお一人お一人にあなたの御手を置いてくださり、疲れたものを癒し、
弱っている者を慰め励まし、またそれぞれの病や疲れを癒してくださって、あなたの命に豊かに満たしてくださるようにお願いをいたします。それぞれの歩みが守られ、またこの聖日あなたの御前に礼拝を捧げることを通して、私たちを癒し、また豊かに力を満たしてくださるようにお願いをいたします。また今強い雨が降っており、豪雨の不安の中にある方々がおられます。九州や中国地方、また東北や北海道など、神様各地で集中豪雨が起こり、多くの人々が不安の中にあることを覚えます。どうぞあなたの憐れみの御手を述べてくださり、それぞれのところにある方々が守られて、また大きな被害がないように、主を憐れんでお守りくださるようにお願いをいたします。またさまざまな世の出来事のために不安や恐れを覚えている方々を、あなたが憐れんでください。そしてあなたを知ることができるように、あなたの命の恵みと平安をいただくことができるように、顧みてくださることをお願いをいたします。またあなたの子供たちが、しもべたちが、あなたの愛と力に満たされて、人々に平安と愛を届けることができるように、そのために用いてくださるようにもお願いをいたします。世界はまだまだこの感染症や、あるいは戦争紛争のために悩み苦しんでいます。どうぞそれぞれのところにあなたの働き人を、あなたのしもべたちを使わしてくださり、助けを与えてください。またあなたの愛と恵みが届けられて、悩みや苦しみの中にある方々が慰められ、力を得ることができるように、戦争や紛争が収束し、そこにあなたの平和をもたらしてくださるようにもお願いをいたします。今日も私たちの礼拝をあなたが受け入れ祝福してください。また全世界で捧げられる礼拝をあなたが覚えてくださり、捧げられるお一人お一人があなたの命の恵みに豊かに満たされて、新しい週を始めることができるように顧みてください。困難の中、また集まることができない難しい地域にいる方々をも覚えてくださり、すべての災いからあなたが守ってくださって、それぞれのところであなたを見上げ礼拝することができるようにお願いをいたします。私たちの教会にも、在宅の方や施設でこの聖日を迎えておられる方があります。どうぞお一人お一人をあなたが今日も覚えてくださり、あなたを礼拝することができるように導いてください。あなたの恵みを感謝します。今日も御言葉を豊かに私たちに与えてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。コリントの教会の信徒に宛てられた手紙を続いて見ていきたいと思います。この前のところでパウロがクリスチャンを、またコリントの教会を、神の畑、神の建物という例え方をしました。で、今日お読みしたところは、神の建物という例えを用いて、クリスチャンに与えられている命の恵みとその生き方についてさらに教えていきます。で、パウロはここで、私は土台を据えたと言っています。そしてその土台はイエス・キリストであると言うんですね。彼は神様から受けた恵みによって、 賢い建築家のようにその土台を据えたとコリントの人たちに語っています。土台が大事だ、あるいは基礎が大切だということを私たちはよく教えられますし、私たちもそのことをよく分かっていると思うんですね。で、少し考えてみたのですが、それは誰かに教えられたというだけではなくて、体験的に経験的に学んできて、そしてこういうことだから基礎や土台が大事なんだよと言われたときに、そうだなと実感できる、納得できるものがその経験に重なっていくのではないかなと思うんですね。で、私たちのこの土台が大事だという経験はいつ頃から始まるかなというのを私も振り返って考えてみたのですが、それは本当に幼い頃にあるなというのを発見しました。皆さんは積み木をされたことがありますか？まあ、私の子供の頃は積み木はなかったと思われる方でも、石を積み重ねて何かの印にしたり記念碑にしたりということはあったかもしれません。まあ、石でなくても木でも何か何でもいいんですけれども、こう積み上げていく、あるいは何か高いものを作り上げていくという時に、その土台一番最初のところをしっかり作らないとすぐに崩れてしまうということを経験してきたのではないかと思うんですね。その時にはまだ土台をしっかりきちんと作らないといけないっていうことは分かってはいなかったと思うんですが、そういう経験を繰り返すことによって、この最初のところ土台をしっかりとしないといけないっていうことが経験的に記憶として残っていく、そしていろんなことが理解できるようになった時に、知識として土台や基礎をしっかり作ることが大事だと言われた時に、ああそうだなとこう納得することができるのではないかと思うんですね。そして私たちはいろいろな経験の中でそのことを感じていきます。スポーツとか、あるいは音楽や美術といったこの芸術、何かものを作るという技術においても、最初の学び、そしてそれを繰り返し練習して習得して熟練していくということの大切さを私たちは見聞きし、また自分も体験しているのではないかと思うんですね。ですからパウロがこの建物にクリスチャンの生涯人生を例え、また教会の在り方を例えたときに、多くの人々が理解できることですし、今の私たちもそうだなということを理解することができると思うんですね。そしてこの土台が大切だというのは、イエス様の教えられたことの中にもありました。イエス様が例えでいろんなことを教えられた中に、岩の上に家を建てた賢い人と砂の上に家を建てた愚かな人というお話をされたのを皆さんは覚えておられると思うんですが、固い岩の上、しっかりした土台の上に家を建てるのは賢い人だと言われています。知恵と知識があり、どんなふうに家を建てたらいいのかと分かっている人は、その土台を重視するということなんですね。パウロは賢い建築家のように土台を据えたと言いました。そこにも賢さ、知恵が必要であり、その土台がしっかりと据えられていったということをパウロが言うんですが、その土台はイエス・キリストなんだと明言しています。イエス様が固い揺るぐことのない土台で、私は神様の恵みを受けてそれを据えましたと言っているんですね。それは一人一人がイエス様のことを知り、信じ、受け入れた、そして神のものとされたということが最初に言えると思いますが、それと同時にその人たちが教会として組み合わされ立て上げられていくということも含まれていると思うんですね。ですから教会の土台もイエス・キリストです。 イエス・キリストという土台を据えられて新しい人生を始めていたクリスチャンたちが神の教会、神の家として集まっている教会の土台もイエス・キリストだということができると思うんですね。そしてパウロはその土台の上におのおのが立て上げていくと言いました。材料がそこに挙げられています。金銀宝石というのは、貴重なもの、高価なものということも言えますが、後の木、草、藁と比較してみるときに、それは半永続的なもの、長く残るものということができます。それに対して木、草、藁は建材、建物を建て上げるために使えますが、長くは残らない。それも建て方や管理によるので、木の家が日本では長く何百年も残ったりはしていますけれども、それでも鉱物や宝石といった硬いものに比べれば、その永続性、保存できるその形というものはやはり弱いものであるかもしれません。ここでこれらを材料として挙げているのは、永続的に残るものか、あるいは一時的なものか、長くは続かないものかという、そういう例えとして使われているんですけれども、その材料を選んで、そしてどのように立てていくかというのは、立て上げていくそれぞれが注意をして立てるものだとパウロは言うんですね。私たちの人生の土台がイエス・キリスト、イエス様という土台を据えられて、そこから新しい人生を築き上げていくというふうに考えてみたときに、私たちはいろいろなものを使って自分の人生を築き上げていくと思うんですね。それは学校で学ぶ知識や技術であるかもしれません。また人間関係、社会の関係、そこで得たもの、あるいは仕事を通して、学びを通して得たもの、いろいろなものを築き上げていくと思います。家庭を築いて、そこでの家族の関係、あるいはさらに近所の人や職場や学校の関係、友人関係、いろいろなところで得るものを通して、私たちは自分の人生を築き上げていくと思うんですね。そしてパウロはイエス様が来られるこの世の終わりの時に、それぞれ立て上げたものが試されるというふうに表現しています。終わりの時にそれぞれの人生を神様が判断されるということなんですね。そしてそこで火というのは、それは試す試練のようなものであるかもしれませんし、強いエネルギーで頑丈かどうかっていうことを試すような、そういうものであるかもしれません。神様の評価、最後の裁きという表現をすることもできると思いますが、その時にどんなものを立て上げたかということが神様によって試され評価されるというんですね。残るものは報いを受けますけれども、その試験に耐えきれなくて焼けてしまうものもあるというんですね。ただそれで何もなくなってしまうということはありません。その人は火の中をくぐってきたように救われるとあります。それは土台がイエス・キリスト、永遠の神様の命、御子をいただいているのですから、その救われた私たち、神のものとされた私たちはなくならない、永遠に神様と共に過ごすことができるわけです。どんなものが神様の前に残されることができるか、私たちは祈りながら、教えられながら立て上げる作業を続けていきたいと思うんですね。けれどもこれを立て上げていくのは、私たちの努力や 願い考えだけではなくて、本当に立て上げてくださるのは神様だというんですね。パウロが土台を据えた時も神の恵みによってと言いました。詩編の中には、神が家を建てるのでなければそれを建てる人は虚しく労苦することになるという言葉があります。家を建て上げるのは神様である。もしそうでないなら、その家を建てるために働く人たちは無駄な働きをしているということになってしまうという詩編の賛美ですが、私たちも一生懸命自分の人生を生きていくわけですが、神様の前にキリストを土台とした神のものとされたという、その土台を思うときに立て上げていくもの、私自身の人生ではありますが、そこに神様がおられ、神様がその建てていく、その建築を助けてくださるというんですね。この土台のことを準備しているときに、私はこの教会の前に今建てているこのビルのことを毎日のように眺めていました。私が来た3月の終わりの時はまだ地面をこう掘っている、そういう時期でしたので、その掘るためにいろんな機械を使うんですが、その後、まあ、杭を打ち込んだり、あるいは基礎作り工事をするんだと思うんです。詳しいことはよく分かりませんが、杭を打ち込んだり深く掘っていく中で、その機械の振動が伝わってくるんですね。いつまで続くんだろうか、どこまで掘っているんだろうかっていうことを思いながらその振動を感じていたんですが、本当に長い時間をかけて大切な基礎を作っているなというのが見て取れます。今ようやくこの地表面に近いところまで基礎が出来上がっているというところで、これから上に立て上がっていくんだなというところまで来ました。 4、5、6、3ヶ月、もうちょっとあったかもしれません。私が来た時にはもう工事が始まっていましたが、それぐらい土台のために時間をかけているということなんですね。土台の大切さがわかります。パウロも時間をかけてキリストという土台をコリントの人たちの中に築き上げていったのではないかと思うんですね。けれどもコリントの人たちはその築き上げられた揺るぐことのない土台、神様からいただいたその土台の上に自分の人生を神様によって立て上げていくということを任せられたと言ってもいいと思うんですね。私たちも自分の人生、毎日、それは神様によって与えられたその人生、建物を建て上げていくんだということをこの例えから思いながら、どんな材料をどんなふうに建て上げていくか、神様に聞きながら教えられながら、神様の知恵によって一番良い方法と一番良いものを教えられながら建て上げていきたいと思います。長い人生ですから、時にはうまくいかなくてやり直したりですね、修復したりということはあるかもしれませんけれども、やがてイエス様が来られるときに、神様がその出来上がりを見て、いいものができたねと言っていただけるような、そういう人生の建築を続けていきたいと思うんですね。そしてパウロはこの例えに続いて、あなた方は神の神殿であるというふうに教えます。建物に続いてですから、この神殿、神が住まわれる建物というところをもう一度取り上げたのかもしれませんけれども、あなた方はすでにこの神の霊を宿した、神が住まわれる神殿となっているんだということをパウロは言います。そしてここで注目したいのは、あなた方はと言っているところなんですね。もちろん私たち一人一人が神の霊をいただいて、神の宮としてその歩みを始めています。けれどもここでパウロはもう一歩進んで、 その一人一人神様を住まわせた神と共に生きているあなた方が神の神殿なんだと教会を指して言っているんですね。私たちはイエス様によって与えられた命によって、そのイエス様の体、パウロはイエス様が頭で私たちはその体の部分なんだという表現を使っている場所もありますが、そのようにですね、私たちはイエス様によって与えられた命によって結び合わされて、教会というイエス様の体を作り上げている。ですから教会全体が神の宮であるということをここでパウロは言っているんです。そしてこの神の神殿、教会を壊す人は裁きを受けると言います。この当時コリントの教会にはいろいろな問題があって、そして教会の在り方が、また教会の形が崩れようとしている、そういう時期でした。ですからパウロははっきりと、神が住まわれる、あなた方は神のもので、神と共に生きるものなんだから、その一人一人と、またお互い教会全体のことを心に留めて、ここに神が住まわれる、それを分裂や分派のような、あるいは人と争うような形で壊すことがないようにということをここで教えようとしているんですね。神を宿す神のものであり、またお互いがそのような存在であって、神と共に生きるものとなっているということをはっきりと自覚させようとしたと思うんですね。そしてそれは神様の知恵によって生きるときに分かるようになる、またお互いを理解できるようになると教えていきます。この世の考え方、当時のコリントのクリスチャンにとっては、コリントの社会の知恵や知識を重んじたり議論を好む、そういう生き方であったと思いますが、そういう世の人が優れていると思う知恵ではなく、世の人が愚かだという神様の知恵、イエス・キリストを信じるということを自分の知恵としなさい、人から愚かだと言われる生き方を選びなさいということを言っているんですね。この神の知恵というのはコリント人への手紙の最初の方から何度か出てきています。ここでもう一度パウロは繰り返しそのことを取り上げているんですね。そしてこの神様のものとされた一人一人は、神の知恵によってそのことを理解するときに、パウロだ、アポロだ、ケファだとイエス様を伝えた、また教え導き、バプテスマを授けた人に目を向けていますが、それはみんなあなた方のものである、神様によって与えられたあなた方のものなんだと言うんですね。そしてそれに続いて、世界も生も死も現在も将来もと、すべてのもの、その時に存在するもの、あるいは未来のもの、命に関わるもの、そのすべてがあなた方のものなんだというんですね。そしてそのことを神様の知恵によって知るとき、分派を作って、私はアポロに、ケファに、パオロにというような、そういう考え方から解放されて、神のものである、神のものとして一つであるということを知ることができ、キリストの教会、神の民として一致して成長していくことができるようになります。私たちにはイエス・キリストという土台が据えられているということをもう一度心に留め、そこに神様と共に豊かな人生を立て上げていくということを、今日もう一度確認して、これからの歩みを導いていただき、キリストにあるその建物を立て上げていただきたいと思います。この揺るぐことのない土台は据えられていて、誰も他の土台を据える必要がない、据えることができない、 与えられている土台とその恵みと共にいて立て上げてくださる神様に信頼してお従いしたいと思います。お祈りをいたします。イエス・キリストというすでに据えられている土台のほかに誰も他の土台を据えることはできないからです。神様、今日もコリントのクリスチャンに宛てた手紙の中から今を生きるこの時代のクリスチャンである私たちに与えられている人生の土台、立て上げていくべきその人生、そこに神様が住まわれて共に立て上げてくださることを教えてくださり感謝をいたします。どうぞすでに与えられたものを確認し、またあなたが共にいてくださることを信じ、あなたに信頼した歩みを続けることができるように導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。それではそれぞれのところでご一緒にしばらくお祈りいたしましょう。
私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。この後賛美歌を賛美し献金へと続きます。献金は私たちの感謝と献身の表れとして捧げるものです。ご用意のある方はお支えください。それでは賛美をいたします。賛美歌390番、主は教会のもといとなり。賛美歌390番を賛美いたします。皆様ご起立ください。 礼拝の感謝、献金の祈りを松子さんに捧げていただきます。
イエス・キリストというすでに据えられている土台のほかに、誰も他の土台を据えることはできないからです。愛します天の父なる神様、十字架の上で流してくださった尊き父よと皆をあがめ、心より感謝いたします。この7月の第2の聖日も、始まりの時から今に至るまで、神様あなたがこの場の中心に立ってくださり、私たち一人一人に西名智子先生を通して語りかけてくださったことを心より感謝いたします。この朝もあなたからお言葉をいただきました。神様、あなたは私たちに揺るぐことのない土台としてイエス様をお与えにくださっております。本当に私たち一人一人、このイエス様を、このイエス様だけを見上げて、このイエス様だけについていくということを教えられたことを感謝いたします。そしてイエス様によって私たちは神と共に生きる者として人生を歩ませてくださっていることも感謝いたします。この朝、このところには若い中高生も参加しております。この若い魂も、神様あなたがこれからも見守っていてくださいますように、そしてこの若い時にこそあなたを信じ、あなたを見上げて歩むことができるように、神様あなたご自身もこの若い魂と共に歩んでくださいますようよろしくお願いいたします。このところに住めなかった多くの兄弟姉妹の方々もございます。そのお一人お一人のうちにもあなたが望んでくださり、私たちがいただいた同じ恵みをお与えくださいますようお願いいたします。ただいまから恵みに感じ、あなたからいただいたもののうちから、それぞれが心からのものをあなたの御前にお返しいたします。どうかこの捧げ物を持って、あなたの尊い御用にお役立てくださいますようにお願いいたします。捧げられますお一人お一人のうちに豊かに臨んでください。一切すべてを御手に委ねて、尊い主イエスキリストの御名を通し感謝してお祈りいたします。
アーメン。お着席ください。献金を捧げします。唱詠を賛美いたします。唱詠賛美歌27番、父子聖霊の唱詠賛美歌27番を賛美いたします。唱詠の地西田智子牧師に祝祷を捧げていただきます。皆様ご起立ください。
私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の清い親しい交わりが、お一人とともに豊かにありますように。アーメン。